パルシアの皆様、特別賛美歌ありがとうございました。いつも金曜日にですね、パルシアに行って聖書のお勉強していますけど、私はパルシアに行くの本当に楽しみにしてて、平均年齢が88歳、もう本当に皆様お元気でですね、もうパルシアに行くといつも何か温かで、そして聖霊がそのパルシアに宿って守られてるなっていうことをいつも感じるから、行くのを楽しみにしているんです。いつまでもですね、お元気で、また神様を共に礼拝できることを嬉しく思います。さて、聖書の御言葉は私たちにこう語っています。イエス・キリストのことを思い起こしなさい。私の述べ伝える福音によれば、この方はダビデの子孫で死者の中から復活されたのです。人生最後の時を過ごす患者さんたちの緩和ケアに長年携わってきたオーストラリアの看護師が、死の間際になった時、人は自分の人生を振り返ることが多くなり、その時患者さんたちが語る後悔には同じものがとても多いのだということを言っていました。そのトップ5を挙げていましたけれども、まず一番多いのが、自分自身にもっと忠実に生きればよかったというものなのだそうです。人生の終わりに達成できなかった夢がたくさんあったことを患者さんたちは気づくようです。そしてもっとああしておけばよかったという気持ちを抱えたまま、世を去らなければならないことに強く無念を感じるのだそうです。2番目は、あんなに一生懸命働かなくてもよかったというものだそうで、これは男性に多い後悔なのだそうですけれども、仕事に時間を費やしすぎて、もっと家族と一緒に過ごせばよかったというような感じみたいですね。3番目、もっと自分の気持ちを表す勇気を持てばよかった、世間でうまくやっていくためには感情を殺して我慢してって、それで結果かもなく不可もない存在で終わってしまったという後悔が、最後に訪れるのだそうです。4番目、友人関係を続けていればよかった、人生最後の数週間に人は友人の本当のありがたさに気づくのだそうです。そして最後、自分をもっと幸せにしてあげればよかった、これはオーストラリアのお話ですけれども、私たち日本人にも当てはまるものがあるかもしれません。さて、今朝の礼拝は長寿のお祝いを兼ねた礼拝です。人の命はあとどれぐらい残されているのか、それは誰にも分かりません。だからこそ、最後に後悔することのない今を生きたいものであります。ところで、このオーストラリアの老人たちが最後に残した後悔の言葉、その多くは、自分をもっと幸せにしてあげればよかったというように、自分自身に対するものであることに気がつかされます。なるほど、人生の最後に後悔をする人というのは、自分のことばかりに目が行ってしまうのかもしれません。だから逆に後悔することが多いのかもしれません。しかし、神様を信じる者たちの最後というのは少し違うような気がいたします。その人生を振り返ったとき、自分ではなくて神様のことを思い起こすのではないでしょうか。どれほど神様に愛されてきたかをしみじみと思い起こすのではないでしょうか。 神様と共に歩んできた人生の数々を思い起こすのではないでしょうか。そしてその神様のもとに今帰ろうとしているわけですから、間もなく帰ろうとしているわけですから、神様と良い関係を築いて生きてきたならば、決して後悔することなどないのだと思います。それは祝福に満ちた人生だったに違いないからです。だからあとは神様に全てを委ねて次のステージに備えることができるわけです。今朝のメッセージはこの神様を思い起こすということの大切さについてお話ししたいと思っています。何もこれは高齢者たちだけの話ではなくて、考えてみましたら信仰の歩みというのはまさにいつもこの神様を思い起こす歩みではないかなというふうに思うんです。そしてそれは年齢を重ねるごとに深まっていくべきことではないかなと思います。まあ、先ほどの、まあ、ちょっと認知症になってしまったおばあさんでしたけれども、交番でイエス様のこと、教会のことは忘れていなかったって、まあ、これと少し似たようなお話はよくあります。例えば老人ホームに行きましてね、まあ、認知症の教会員なんだけれども、言葉も交わし合うことがほとんどできないんだけれども、ところが主の祈りを唱え始めると、この方は一緒に主の祈りを唱えることができるんです。そして主我を愛すの賛美歌を歌うと、一緒に主我を愛すを歌うことができるんです。またある時は、初めての方の訪問でしたけれども、まあこの方はもうとても重い認知症だから、多分先生が言っても何にもわからないと思いますって言われてたんだけれども、じゃあ皆さんで一緒に行きましょうって車に乗ってですね、そのおばあさんのことをよく知っている方々と共に、まあ、ある老人ホームを訪ねた時にですね、まあその方がこう出てきましてね、そして教会の皆さんとまあ楽しいお話が始まったわけです。で、教会の話なんですよ。で、この方確か認知症で何にもわからないはずなのに、全然そんな感じがしないわけです。そしてもうよく覚えてるんですね、教会の楽しかった思い出、みんなでどこどこに行った思い出、そしてまあ本当に楽しい話をしてさよならしたわけですけれども、で、こういう、まあ、方々のことを見ますとね、こう思うんです。たとえ認知症になってしまったとしても、その方のことを今でも生かしているものはイエス・キリストなんだなって。寝たきりになってしまったとしても、イエス・キリストは最後までその人を支えているんだなって、そう思うんですね。よく聖書を読んで、もうすぐ忘れてしまうんですって、まあ言われる方多いと思います。私もよく忘れてしまいます。でも、聖書の言葉を忘れてしまうことがあったとしても、クリスチャンならば、これだけは絶対忘れることなく、思い起こすことのできるものを皆さんは持っています。それは、イエス・キリストですよね。聖書の御言葉何章何節だったかな忘れても、イエス様を忘れることはないわけです。イエス様だけは何があっても忘れない。まあ、そうであるならば問題ないのかなって思うんです。そうであるならばちゃんと福音に生きているのかなって思うんです。イエス様と共に生かされているなって思うんです。そうでないでしょうか。そしてイエス・キリストと共に生きてきた人は人生を後悔することなどないはずなんです。 イエス様と共に生きてきた人生以上の人生はないからです。そしてさらに彼らには次のステージが待っているんです。次のステージは今よりももっと素晴らしい世界なんです。そしてそこでもイエス様はその人を待っておられて、そしてこの地上生活と同じように、いやそれ以上にその人と共に、私たちと共に一緒にいてくださるわけです。まあ、人は年齢とともに物忘れが多くなっていきますよね。人の名前を忘れるようになっていきます。約束や予定を忘れるようになってしまうこともあります。さらにはさっき食べたことのことも忘れてしまいます。このように物忘れは誰でも大なり小なり経験しているんです。それがやがて家族の名前を忘れてしまったり、今まさに食べたものを思い出すことができなかったりするようになるとかなり深刻なのかもしれませんけれど、しかし仮にそのような状態になったとしても祈ることは忘れない。ある教会で95、96歳だったかな、長老さん、もういろんなこと覚えてないんですけどね、本人はよく私は赤ちゃんになっちゃったって言うんですよね。かわいいよ、あのおじいさんでしたけれど、元長老さんですね。でもこの方によく長老さんお祈りお願いしますって頼むんですよ。じゃあはいって言って祈り始めるんだけれども、その祈りの見事なこと、もう本当に素晴らしい祈りを捧げてくださるわけですよ。それを聞きますとね、ああこうやってずっと祈ってこられたんだろうなって思うわけですね。祈りも忘れないんですよ。忘れるどころかいよいよ深く思い起こすようになっていくのではないかなって思います。そして深く深くイエス様のことを意識するようになり、いよいよ深くその喜びを味わい知るようになっていく。年齢を重ねてもこのようにイエス様だけは忘れない、いやむしろ若い時よりももっと深くイエス様を知り、イエス様に近づき、イエス様を見つめ、イエス様だけを思い起こしていくようになっていく。こうして私たちは完成されていくんですね。日ごとに新たにされていくんです。これは本当に素晴らしいことです。詩編の中に次のような言葉があります。詩編第42編7節、詩編第42編の7節、公約聖書だと6節になります。詩編42節、いいですか。詩編42編の7節、口語訳聖書だと6節、新教訳聖書でお読みいたしますけれども、新教訳聖書の場合は、876ページですね。旧約聖書の876ページ876ページ詩編42編の7節、口語訳6節お読みいたしますね。私の神よ、私の魂はうなだれてあなたを思い起こす。ヨルダンの地からヘルモンとミザルの山から。私の神よ、私の魂はうなだれてあなたを思い起こす。ヨルダンの地からヘルモンとミザルの山から。魂がうなだれてしまうような、本当にこの辛くて寂しくてっていうような、生きる気力さえ失いそうな時に、この詩編の記者は主なる神を思い起こすって。彼はヨルダンの地からヘルモンとミザルの山からと語っていますので、まあ、何か理由があって遠い遠いこのエルサレムから離れたところにまあいてですね、そしてそこでこのエルサレムでの礼拝を 思い起こしていたのかもしれません。年を取ってきますとね、教会に行きたくてもだんだん行けなくなっていくんですよね。若い時は、健康な時はいつでも教会に行けるから。そうしますとね、何かちょっとあることで、今日教会休んじゃおうかななんて思っちゃうこともあるんです。でも年とともにですね、いつまで教会行けるかわからないってなってきますとね、もう何があったって教会に行こうってなるんじゃないでしょうかね。よく病院にもう長期で入院されている方のところをお見舞い行きますとね、なんとかまた教会に行きたいって言われるんですよ。もう一回良くなって教会に行きたいですって。私の思いの中には、本当に教会に行けるときに教会来てほしいなって思うんですね。いつ行けなくなるかがわからないからです。でも、もし行けなくなる日が来たら、教会がその人のところに行くんです。教会がその人のところに行ってあげる。それが教会かなって思うんです。で、そういう方のところに訪問するときには週報を持っていくんですね。そして説教の CD なんかよく持っていったりするんですけれど、この週報を喜ばれることが多いんです。で、週報を見ると、よく週報を手紙で送っ、家庭会とか羊飼いかな、よく送ってたりもしてたんですけど、週報を見ると教会で今こんなことがあるんだな、ああそうだ、今は福祉募金の季節だなとか、 VBS の季節だなとか、ああこんなに子どもたちが来たんだなとか、ああクリスマスかとかね、そういうのを見て、そして今日はバプテスマ式があるんだってね、自分が教会に出ているかのような気持ちがするって。それからお説教の CD も持って行ったりするときにはですね、お説教だけを切り取って持っていくんじゃないんです。この雨土小ぞり手から持っていくわけです。そう、説教の CD に至るまで20分ぐらいずっと賛美歌聞いてたりするわけだけど、それがいいっていうわけです。その賛美歌を聞いてね、あ、何々さんの声かなって、お祈りの声を聞いた、あ、長老さんのお祈りかなって懐かしく感じるのだそうですよ。そういう話を聞くにつれてですね、本当に教会に行けるときには何があったって教会に来てほしいなって思います。でもこの詩篇の記者はですね、単に教会礼拝を懐かしく思っていたわけじゃないんです。彼が思い起こしていたのは、その教会という建物やそこに集まってくる人たちやそのプログラムのことではないんです。彼が思い起こしていたのは、礼拝を捧げるべきお方を思い起こしていたわけです。つまりイエス様、神様のことを思い起こしていたんです。これが重要なわけですけれども、そう思いますとね、エルサレムにいなくても教会に行けなくても、お家の中でも、あるいは病院でも、あるいは老人ホームにいたとしても、どこでも主はその人のそばにおられますから、その意味では変わらないんです。どこでも思い起こすことができるんです。あそこにいなければイエス様とお会いすることができないというわけではないんです。それは当然なことなんですけれど、イエス様は、あなたのお名前は何ですかってモーセが聞いたときに、私はある、私はあるというものだっておっしゃいました。不思議な名前です。私はある、つまりどこにでもおられるという意味でしょう。つまりもっと言うならば、あなたのそばに私はいつもあるって言ってるわけです。 あなたがここにいればそこに私はある。あなたがそっちにいればそこに私はあるっていう意味の名前ですよね。でも時に私たちは罪深くて罪を犯してしまって大反省みたいな気持ちの時には、神様が遠く離れてしまったような気がして、こんな自分には神様はもういてくれないんじゃないだろうかって思ったとしても、神様は私はあなたと共にあるって言われるわけです。ですから、どのような場所にあっても、どのような状況であったとしても、そこにいてくださる主を私たちは思い起こすことができるんです。魂がうなだれるような経験は本当につらい経験です。しかし私たちはそのような時にですね、思い起こす方があるというのはなんと幸いなことだろうかとも思うんです。自分ではどうすることができないような困難に直面した時に、私たちには思い起こす方があるんです。大きな不安の中で私たちには思い起こす方があるんです。辛くて生きる気力もないような状況の中で、悲しみに打ちひしがれて立ち上がることのできないような状況に陥ったとしても、それでも私たちには思い起こす方があるんです。私たちには思い起こすことのできる方があるというのは、どれだけ大きな慰めであり、どれだけ大きな励ましとなっているか。もし思い起こす方がなかったとしたら、本当にそれは恐ろしいことであり、孤独であり、希望がどこにもないですよね。でも私たちにはどんな状況に陥ったとしても思い起こす方があるんです。その方は力強い御手を持って私たちをその困難から引き出してくださるし、温かな愛を持って私たちを抱きしめてくださるし、そんなことをしてくださる方を思い起こすことができる。私たちの人生というのは、思い起こさざるを得ないような、神様を思い起こさざるを得ないようなことがいくらでもあるわけです。でもそのたびに私たちはこうして思い起こす方がある、イエス様を思い起こすことができる、このことがどんなに祝福なのかということを今日まず覚えたいと思うんですね。次に、聖書は魂がうなだれるような時ばかりではなくて、もっと積極的にイエス・キリストを、神様のことを思い起こしなさいとも教えています。それが聖書朗読していただいた第二テモテ2章8節、先ほどの詩編は、私の魂はうなだれてあなたを思い起こすというふうな言い方でしたが、第二テモテ2章8節はイエス・キリストのことを思い起こしなさいと命令で書かれてあります。だから別に悩んでるから思い起こす、魂がうなだれてるから思い起こすだけではなくて、そうじゃなかったとしてもイエス様のことを思い起こしなさいって、もっと積極的にイエス様のことを思い起こしていきなさいと教えているわけです。イエス様を思い起こしていくということが、私たちにとって計り知れないぐらいに大切なことだからです。心理療法の一つに回想法というのがあります。これは、重い認知症の方でもかつての充実した思い出が呼び覚まされるときに、生きる力、気力、そのようなものが 回復してくる、回復させてあげるために、こういう昔のことを思い起こさせてあげるという、心理療法があると。ある老人ホームではですね、びっくりしたんですけど、この中庭に昭和の初期を再現した、ものが置かれてるんです。何かこの木の壁、そしてこのオロナミン C みたいな広告、そして その昭和のバス停みたいなものがあるんですよ。でこのバスの停留所に家に帰りたくなった時ポツッと座るわけです。でそんなのが老人ホームの中に作られているんです。でそれ見てあーってすごく感動したんです。今いろんな場所にですね、昭和の街を再現した街ってありますでしょ。神戸にあるかな。私そういうところ好きでよく行くんですよ。あると私が生きていた昭和の時代よりちょっと古いかなと思うんですけど、昭和30年代ぐらいかな、それぐらいの昭和を再現した町とか家とか建物とかってね、行くとですね、なんかしんみりするんですよ。で昭和は良かったなぁなんて思うんですよね。これ心理療法らしいですよ。だからなんか元気もらって帰ってきてるんでしょうね、きっと。まあ、あるおじいさんが、ちょっと家からやっぱりいなくなってしまったんです。でどこかなどこかなって家族の人がこう心配してね、ところが娘さんがもしかしたらあそこかもしれないって思うところがあって行ってみたら案の定そこにいたと。でそこはどこだったかというと、このおじいさんが生まれ育った実家なんですよ。で今ここにはお兄さん家族たちが住んでいたんだけれども、もうお兄さん家族ももう亡くなっているんです。その息子さんたちの世代家族が住んでいるんですよ。でそのことをもうちゃんときっと分かっていたんでしょうね。だからその家の前でポツンとこう立ちながら中に入ろうとはしないんです。何を思い出していたんでしょうかね。おじいさんが思い出していたのはおそらくその家の建物もそうなんだけれども、その中での毎日の生活、暖かかったあの時の生活、おいしいお母さんが作ってくれたご飯とか、兄弟たちと一緒に遊んだあの思い出とか、いろんなものをこう思い出していたのかもしれません。で、そういう話を聞くとちょっとかわいそうになるんだけれども、でもそのおじいさんの中ではまたもしかしたら何か違う力をですね与えられていたのかもしれません。昔のことを思い出しながら新たな生きる力を得ていたのかもしれません。でこれと同じではないですけれども、イエス・キリストを思い起こすときに信仰の世界において私たちは新たな力を得るんですよ。イエス・キリストを思い起こすと生きる力が湧き上がってくるんです。それは温かで優しさに包まれていて幸福感に満ちているんですよ。イエス様との思い出、いろんな時代の思い出、初めて教会に行った時でもいいし、初めて牧師から聖書のお話を学んだ時でもいいし、そのこうなんて言いますかね、過去なんだけれども、イエス様とたくさん交わったあの時とか、そういうことを思い出して力を得るっていうことはあると思うんですね。パウロもあのダマスコでの途上での出来事を何度も何度も繰り返して語っています。ペテロはあの変貌の山でイエス様の姿がパッと変わっていくあのシーンを何度も何度も思い出しています。そうやってまた新たな信仰の力が湧き上がってくるっていうことはいいと思うんですね。ただこの過去を思い起こしていくときに少し違うのは、イエス様は過去ではないということです。私たちは普通思い出、昭和の思い出を思い起こしてもそれは過去で取り戻すことはできないんです。ところがイエス様は昨日も今日も明日も変わることがないんです。過去も現在も未来もイエス様は変わらないんです。ここが違いますね。だから 一瞬そうやって思い出すこともあるけれども、やがて私たちの心はやっぱり未来に向けられていって、そしてその未来に希望を持つことができて、今も素晴らしいし、過去も素晴らしかったし、そしてもっと素晴らしい世界に戻っていくんだなって思えるんです。まあこういうふうにして私たちは支えられながら信仰の歩みを続けていきたいなというふうに思いますね。最後に一つの話を持って終わりますけれども、まあこの教会についてですけどね、長い間教会をお休みしていたある一人の女性、ある日突然教会に戻ってきたんです。まあ本当に教会の皆さんも嬉しくて、ああよく戻ってきた、よく戻ってきたと歓迎しました。そしたらこの方がね、最後ぽつりとこう涙を流されながら語った言葉が今でも忘れられないんですけれど、こう語ったんですよ。ああ私には帰るところがあったんだって、私には帰るところがあったんだって言われたんですね。まあここの教会は皆さんがいつでも帰ることのできる場所ですよ。なぜか、それは同じ神様を信じる兄弟姉妹がここにいるからであり、そしてイエス様がここにいるからであり、ここには私たちの信仰が詰まっている。いろんなものがここにたくさん詰まっていて、そして弱い私たちは一つになって強められていくっていう部分がありますから、いつでも戻ってくることができる、それが教会かなっていうふうに思います。そしてイエス様はそこで私たちのことを両手を広げて優しく、我が愛する子よ、あなたを待っていたよと言われることでしょう。このようなイエス様をいつもいつも思い起こしながら信仰の歩みをこれからも続けてまいりましょう。